本日は年に一度の就任者記念礼拝であります。1年ぶりにこの栗平教会の主の日の礼拝に集ってくださった方もたくさんいらっしゃることと思います。その中にはご自分のご家族が過ごされたこの教会を日本的な感覚で言えば菩提寺のように思っていてくださる方も少なくないのではないかと、そのように思います。キリストの教会というのは菩提寺のような、先祖代々のお葬式をするための、決められた場所という考え方はありません。信仰というのは一人一人のものだというふうに考えております。しかし同時に、その教会が、教会自身によって、母なる教会とも歴史的に言われてまいりました。今日共に告白しました使徒信条の中に、天地の作り主なる全能の父なる神様を、神を信ずという表現がありましたように、天地の作り主なる父なる神様は、洗礼をお受けになった皆さんのご家族に限らず、ここにいるお一人お一人の命を、この世界へと呼び出された、母の胎へと呼び出された、私たちの作り主、私たちの父でもある神でいらっしゃいます。そうですから、この教会は先に亡くなった皆さんの親しいご家族にとって母なる教会であるだけでなく、やはり皆さんにとっても母なる教会だと。皆さんにとってもう一つの実家であると考えていただいても少しも差し支えないと私は思います。それだから久しぶりにこの礼拝に出席してくださった方々に、私は教会を代表して申し上げたいと思います。お帰りなさい。よくお戻りになりました。お帰りなさい。今日は年に一度の特別な礼拝ではありますが、先週まで私たちが読み進めてきたルカによる福音書の続きを変わらずに読ませていただきました。しかしこれまでの流れを聞かなければ、今日の聖書の話もわからないということはありません。日曜ごとの礼拝説教というのは基本的には一回完結のものだからです。しかしそれにしても、ただ淡々と読んできたルカによる福音書の次の箇所を読んだだけではあるのですけれども、今日は就任者記念礼拝にふさわしい聖書箇所を神様が与えてくださったなという思いを私は持っております。父の家に帰る物語であります。私が先ほど申し上げましたように、この主イエスの例え話自体がお帰りなさいと私たちに語りかけてくださいます。通常、放蕩息子の例え話と呼ばれる主イエスキリストがお語りくださった物語です。とても有名な物語です。ストーリーは単純ですが、想像力を働かせながら私たちもじっくりとこの物語を思い巡らしたいと思います。二人の息子を持つ父がありました。その弟の方が父に向かって、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言って、生前贈与を受けたということです。終わりの今日の物語の終わりの方に兄が畑で働いていたという記述がありまして、当時というのはやはり第一産業が基本であった時代でありますから、おそらく農業牧畜を営んでいた土地持ちの父の財産から、生前贈与を受けたということは、具体的な農作地や放牧地、それから家畜の分け前に預かったということだと思います。である人の説明によれば、このような生前贈与自体は当時禁じられたことでも、また珍しいことでもなかったと言います。しかしだからといって、この出来事が円満な出来事であったということもできません。たとえ、将来もらうことになる財産を早くに分けてもらったとしても、父親の存命中は、その財産の管理については、きちんと父親の管理と指導を受ける必要があったというのが、当時の決まりであったようです。しかし、この生前贈与を受けた弟息子は、やがては兄のものとなる父の土地の隣接地で自分の生計を立てていこうとはしませんでした。すぐにそれらを売り払って金に変えたというのです。常識的に考えまして、 家畜や先祖伝来の土地をすぐに換金して遠い外国の地に出ていくなどということは、これは父の本意であったはずはありません。むしろこの父の願いというのは、子供たちがここで別生計を立てることになったとしても、しかし隣り合った土地で将来は兄弟仲良く助け合って行ってくれるもの、そう願うものであったと、まあ、想像しながら読むのが自然なことであるだろうと思います。だから弟息子が財産をすぐに金に変えて出て行った、遠い外国に出て行ったというのは、父の願いを振り切ったということであると思います。どうして遠い外国に彼は行ったのでしょうか。その金をもとに商売をし、一旗あげてやろうという大志を抱いていたのかもしれません。この例え話を語り直して見せる、まあ、子供向けの本とか映像作品があるんですけれども、それらを見るとき、しばしばこの外国の地に来た弟息子の姿というのは、まあ、田舎から出てきた世間知らずのあんちゃんの姿として描かれているものであります。商売することを願っているけれども、一旗あげることを願っているんだけれども、まあ、都会に出てきたからには、外国に出てきたからには、ちょっと羽を伸ばして遊んでみたいと。まあ、そうやって、おのぼりさんとなり、キョロキョロしていると、そこに太鼓持ちのような人や、詐欺師まがいの人たちがやってきて、散々彼をおだてて、彼の気も財布の紐も緩みまして、気づいたら一文なしになっている、というふうな描かれる方がされることがよくあります。まあ、そうであるかもしれません。しかし聖書は、ただ単純に、下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を使い果たしてしまったとだけ、まあ、言うのです。このような聖書自身のシンプルな語り口を大切にいたしますと、この弟息子というのは、見通しの甘い世間知らずであったという以上に、彼の行動原理というのはそもそも見通しを持たない逃避行であったのではないかとも思わされるところがあります。ここにはむしろ今まで自分が作ってきた生活に嫌気がさして何もかも放り投げてしまった人間の姿があるのではないかということであります。ある人はこの弟息子のそのような姿をめぐって次のように言うのです。実は私どもの誰もがほとんど例外なしに心の奥底のどこかに自分の生活を投げ出したいと思っているところがある。家出をするのに十分な理由を抱えているのではないでしょうか。それはちょうど誰もが自殺するのに足る十分な理由を抱えているのと同じです。特に人々は、これが正しい生活だ、これが真面目な生活だ、というものを放り出して、優等生であることに疲れを覚える時があるんだ。それが、そして放り出してしまったものの姿が、この放蕩息子の姿であるのではないか、というんですね。この人は想像するんですね。彼は実家では優等生であったのではないか。でも、その優等生が我慢ならず爆発してしまったのではないか。私たちのうちの多くの者が、この放蕩息子の例え話を読みながら、その登場人物として、弟息子、父、そして兄息子と、まあ、三人が登場するわけですけれども、そのうちにですね、自分にアイデンティファイできる人、同一視できる人っていうのは、弟息子よりもむしろ兄息子の方に、まあ、共感することが多いと思うのですけれども。しかし、この弟息子も、その実家では真面目に暮らしていたんだ。けれども、あることをきっかけに、たまりにたまったものが爆発してしまって出ていったんだと想像してみたら、この弟息子も、の姿っていうのも我々に遠い存在ではない、何かしら心に触れてくるところがあるのではないかと思います。私たちの誰もが想像したことくらいはあるのです。何もかもが嫌になってしまったとき、自分のことを誰も知らないところに行ってみたい。 そこで思うがままに生活をしたい。別の人間になりたい。いや、実は、その別の土地で始めるその生活こそが、本当の自分の生活なんじゃないか。隠すことのない自分の生活がそこで作れるんじゃないか。やり直したい。彼が外国に行ったということも暗示的なことであると思います。児童文学作品として名高いナルニア国物語を書いた、C.S. ルイスという人の本の中に、若い頃に誰もが持つ遠い外国への憧れということについて語った文章があります。皆さんも子供の頃、海外への憧れを心に抱いたことがあったと思います。いいえ、もしかしたら、今だって叶わないけれども、外国で過ごしてみたい、暮らしてみたいと想像するくらいはあるかもしれません。ところが、例えば大人になって憧れたその国に行ってみたり、あるいは実際に住んでみると、案外どうってことはないというか、むしろ苦労の方が多いというか、少なくとも少年の頃に思い描いていたような強烈な憧れを超えるような経験にはなりがたいものだというのです。ルイスはそういうものではないだろうかというのです。ついでに言えばルイスはその憧れというのは実は地上には存在しない神の国への憧れだから、我々の心の中に巻かれている神の国への憧れだから決して満たされることはないのだという言い方をします。私は魔法塔息子が遠い外国を目指したということを読むとき、このことを思い起こすのです。父の元では本当の自分であることができない。ここでは本当の自分を発揮することができない。そこでここではないどこかに遠い国へと出かけていったのです。ところが、うまくはいきませんでした。当然です。うまくいくはずがありません。それは、見通しが甘いという以上に、見通しのない現実逃避だと言わなければならないものだからです。その憧れが、地上にはない神の国に例えられるような、私の完璧な理想的な生活というものであるならば、そんなものはどこにもない。その欲望は決して満たされず、どんなに力を注ぎ込んでも、持てるものを消費し尽くしてしまう、とそういうオチが待っているだけです。この例え話を聞く、私たちのうちの多くのものは、今いる場所を離れても理想郷はないのだということを知っていますから、弟息子のような行動に出ることはほとんどないと思います。ここではないどこかに、憧れる思いを皆が心に密かに抱えているとしても、それは実行しないと。飛び出していく彼のことは、愚かなものだと思います。そしてこのような愚かさを聖書はごく単純に、放蕩の限りを尽くして彼は財産を使い果たしてしまったとだけ語るのだと思います。すべてを使い尽くしましたけれども、彼はなお満足せず、しかもなお弟息子の人生は続いていきました。不幸なことにさらにその地で飢饉が起こったといいます。そこで彼は豚の世話をすることになりました。ユダヤ人である彼にとって豚は汚れたおぞましい動物であります。しかしあまりの空腹のために彼はその豚の食べている餌、イナゴ豆で自分の腹を満たしたいと願うほどであったといいます。そしてそこで彼は我に返ったと聖書は語ります。本当の自分を取り戻したのです。しかしそこで冷静になって顧みることになった自分の姿というのは、まだ父のもとにいた時に夢に思い描いたような、本当は自分はこんなもんじゃない、本当の自分はこんなもんじゃないと思い描いていたような輝かしい自分ではありませんでした。取り戻された本当の自分は、破滅して当然の自分、汚れた豚以下のような存在である自分でありました。大きくなっていた自我がすっかりとぺしゃんこにされて、そしてそのような本当の自分の惨めな姿に気づいたとき、彼は我に帰り、父の家に戻り、雇い人の一人のようになり、その孤高をしのごうと願いました。この立ち返り、悔い改めは、 先週も申し上げたことなのですが、果たして道徳的な悔い改めと言えるかどうかは疑わしいものだと私は思います。その姿はむしろプライドすらすっかり失ってしまった人間の、私たち人間の落ちることができる最も惨めな姿がここにあるんだと、そう言えるかもしれません。ところがプライドも何もかも打ち砕かれ、負け犬としてただ憐れみを受けて雇い人の一人として何とか転がり込もうと父の家に戻ろうとしたその時、彼の父は彼がまだ遠くにいるうちに彼のことを見つけ出し、駆け出していってこの息子を抱き止め、口づけし家に連れ帰ったといいます。そして彼が謝罪と憐れみを乞うその口上を言い終えぬうちに、父は斎場の着物と靴、そして指輪の準備と、それから宴会の準備をするようにと自分の使用人たちに申し付けました。そしてこの息子は死んでいたのに蘇ったと盛大な祝いを始めたといいます。この例え話を通してシュエスは私たちにおっしゃいます。これがあなた方に対する天の父なる神のあり方だ。私があなた方に伝えたいのは、神とはこのようなお方であるということだ。あなたが帰るべき場所はここにあるんだ。帰れるところがあるんだ。ところが話はこれで終わりませんでした。まあここで終わってもいいと思うんですけれども、終わりませんでした。もう一人の登場人物が残されています。兄息子です。そして実はこの兄息子の姿の中にこそ、私が先ほど我々がこの3人の登場人物のうちに誰に一番感情移入しやすいかといえば兄息子だと申し上げました通りに、実はこの兄息子の姿の中にこそ、皆さんのお手元にあるこの就任者記念名簿の中にあるお名前のお一人お一人、またそちらに写真を掲げています。親しいお一人お一人のお姿。そしてまた我々自身の姿が、よりこの兄息子の中にこそ鮮明に現れているのではないかと私は思うのです。一日の働きを終えて、家路に着いた兄息子は、自宅の方から騒がしい音楽の音、踊りのざわめきが響いてくるのに気づきました。彼はいぶかしみ、しもべの一人を呼んで、理由を問い立たしてみますと、弟の帰宅を祝って、父が宴会を開いているところだというのです。兄は怒って家の中に入ろうとせず、その暗闇の中に立ち尽くしました。怒りでブルブル震えながら立ち尽くしていたと思います。当然の怒りです。家の財産を食い潰した愚か者が、帰ってきたところで宴会を開くとは何事かと、こうなるのは当然のことだと思います。しかも提供される肥えた子牛は将来自分の資産となる取り分であります。もちろん今は父の財産ですけれども、弟息子の取り分でないことだけは確かなことです。だから、彼が怒り、なぜ宴会を開くのかと抗議したのは当然だろうと思います。もちろん兄は家を飛び出していった弟の気持ちがわからないわけではなかったのではないかと想像いたします。ある人が想像しましたように、弟も実家にいた頃はこの兄と同じように真面目な生活を送っていたのかもしれないのです。そうであるならば、この兄弟は普通この例え話から連想されてきたように真逆な性格を持つ二人ではないのではないかと思います。奔放な性格なものと実直なものという真逆の性格ではなかったかもしれない。兄にとって弟は自分と似たものであったかもしれない。しかし自分が我慢し選ばなかった可能性、誘惑に打ち勝ち、選ばなかった可能性、その先には惨めな結末があることが分かっていたからこそ我慢して選ばなかった可能性を 爆発して選んでしまったもう一人の自分であります。しかしだからこそ同情するというのではなくて、自分のできなかったことをしてしまったこの弟に怒りも深くなるものであります。いいえ、この怒りの深さというのは実は弟への怒りの深さではなく、兄弟が共通して抱いてしまっている父への怒りの深さであると言うべきかもしれません。29節以下です。しかし兄は父親に言った。この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために小ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところが、あなたの息子が娼婦どもと一緒にあなたの信条を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる。私はこのような怒りの言葉、父に対する、また自分が置かれている状況があまりにも不当だと感じる激しい感情は、これはまあ最初の方には語られてはいなかったのですけれども、弟息子が分け与えられた財産を売り払い、外国に飛び出していかなければならなかったその時の感情と、実はほとんど同じものではないのではないかというふうに思うのです。こういう激しい、我慢ならない、そういう強い強い感情を抱いたからこそ、弟は家を飛び出していった、外国に行った。まあそう考えますと、この兄弟は双子のように似ているのかもしれないと思います。つまり、弟息子が飛び出していくことになったその激しい不満を、今この時ついに兄が囚われてしまっている。そう言えるのではないでしょうか。だからある人は言います。通例、放蕩息子の例え話と呼ばれるこのシュエスのお語りになった例え話、実はこれは本当は二人の放蕩息子の例え話と呼ぶ方が正しいんだ。兄もまたここで放蕩を始めている。この例え話はオープンエンドで終わっています。弟息子を楽しい宴席に残して暗い戸の外に出てきて、兄を迎えに来たその父の願い。来よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか、一緒に喜んでほしいと、なだめに来た父の願いを、兄は聞き入れたかの、聞き入れたかどうか、例え話はその結末は記していない。まあ、オープンエンドにしている。と申しますけれども、実は、この続きわからないではない。その後に何が続くかっていうのは、実は分かりきったことであると思う。兄の放蕩が続くんです。それが弟のように父の財産をもらい受け、それを全部換金して父親の意に反して外国に行って遊ぶ金として使い尽くすという形の放蕩であるかどうかは分からない。それは分かりませんけれども、兄の放蕩が続く。おそらく別の形の放蕩をするのでしょうけれども、もう我慢しない、ありのままの本当の自分になるために兄息子なりの放蕩を始めるのであります。そしてその兄息子の放蕩は例え話ではなくて、シュエスがご覧になっている現実に即して言うならば、つまりこの例え話が置かれている第15章1節の徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちが、というその字の文、歴史的文脈に戻して考えますと、ここには兄息子として同定されるようなファリサイ派、律法学者たちによる神への反逆が続くのであり、それは御子イエス・キリストを十字架にかけるに至る、そういう人間の神への反逆として結実することになるんだ。聖書はそういう まあ、この15章以下のオープンエンドの物語の続きを見ているのであります。放蕩息子の例え話を聞くたびに、この兄息子に似たものであり、そして結局は反逆者の子孫である人間の一人として、私自身の心もざわつくところがあります。いなくなっていたものがよみがえったんだ、見つけ出されたんだ、喜び祝うのは当然ではないか。当然かもしれません。確かにこの父の語る受け入れる心、許しの心こそが人間らしい正しい心である。そうすることがこの家族にとってもう一番幸せなことである。それが善、良いことである。確かにそうかもしれないけれども、また兄の我慢ならなさよくわかります。よくわかってしまいます。父だけが権利を持っているわけではない、その肥えた子牛を提供することを、自分はだからといって強いられなければならないのか。そこで我慢のならない兄は、どうしても彼なりの放蕩を始めるしかないのではないか。それは当然のことではないか。もちろん、主イエスがご覧になっている人間の姿というのは、そのようにしてどうしても放蕩を始めてしまう人間の姿でありました。この異なっているようで、本質的には似ている二人の兄弟が、それぞれの放蕩の限りを尽くして何が待っているのか。父の財産を二人して使い果たして、なお破産せず破滅せず、やがては家に戻ることを二人のどちらもが、生きることができる道があるのだろうか。そのためには、誰かが最後にその負債を負わなければなりません。その点もまたこの物語はオープンエンドには見えますが、それに至る過程と同時にその結末もまた、聖書には明らかであると私は思います。最後に、誰も引きたくない、そのババジョーカーを引き受けて、なお二人の息子の立ち返ってくることを喜び、その二人の息子が滅びずに生きることを喜び、そのために犠牲を払うのは、この二人の父、そしてこの二人の父を象徴している、この二人の父が象徴している私どもの父なる神であられます。私たち教会の古いシンボルの一つにペリカンがあります。鳥のペリカンです。まあ、あんまり教会の中で見ることはないんですけれども、でも、教会の古いシンボルの一つはペリカンなんですよ。ペリカンと。古い言い伝えによりますと、ペリカンは自分の血で子を養う鳥と考えられていました。自分の血で子を養う。親鳥がくちばしで自分の胸を傷つけまして、そこから流れ出る血で子供を養う。そう信じられていたのであります。なので、そのペリカンの姿こそ、十字架で流されるその血潮によって、ご自分の子供である私たち人間を生かし、養おうとするキリストに表された神の姿だと、そういうふうに象徴されてきたのです。今日お配りした周面者記念名簿に、お名前の記されるお一人お一人は、どのような生涯を送られたでしょうか。弟息子のような、まあ途方もない経験を通して、教会に結ばれ、あの父、あの祖父は、人生における大変大きなつまずき、大変大きな葛藤があったからこそ、救いを求めて教会に結ばれたんだ、ありがたかった、と思い起こされる方もあるかもしれません。けれどもまたそうではなくて、その母の家族、母のその祖母の人生を振り返っても、どうして彼女が教会に来なければならなかったのか、教会に来なければならなかったような、神様に助けていただかなければならなかったような大きな困難や人生のつまずき、葛藤はなかったんじゃないかと思うようなこともあるかもしれません。 けれども、そのいずれにせよ、ここに名前を連ねているお一人お一人は、このイエス・キリストのなさった例え話をご自分の物語として聞いたのであります。ご自分のことを許されて生きる者、自分が兄だろうが弟だろうが、いずれにせよ、許されて生きている者。キリストの命の注ぎ込まれた、生かされている自分である。父のもとに帰ってきた自分であると。そうご自分のことを理解していたのであります。キリスト者として生きるということは、どんなに自分が正しい人間、兄息子のような生真面目な生活を作ってきた人間だと、外から見えようとも、一点の隙もない正しい人間に見えようとも、でも実は自分は許されなければ生きられない人間なんだ。しかも事実、許されて生きている人間なんだ。神に重んじられ、愛されている自分なんだと理解しているもののことであります。しかも、そのように神に愛され、許されているのは、ただ自分一人だけではありません。そうはお考えにはならなかった。共に生きた皆さん、お一人お一人のこともまた、そのように神に愛され、許され、生きることを神に喜ばれている存在と見ていたのです。もちろんその喜びに支えられ、神の喜びに支えられ、そのお一人お一人もまた、皆さんの生きることを喜んでいらっしゃったのです。それ以外のキリスト者は存在しないと私は思います。もしもそのような祝福の眼差しが仮に共に生きる皆さんに伝わっていないということが万一あったとするならば、しかしそれこそがそのものが神の御前で許しを請わなければならなかった。だからこそ許されて生きなければならなかった自分そのものであったのであります。しかしまた、そのこともまた、そのような存在は皆さんにとって祝福であり得ると私は信じています。なぜならば、私たちもまた、その取り返しのつかない賭け、罪にもかかわらず、神が命を捧げて買い取り、生きることを許してくださっているその当の人間であると、受け止めてよいからであります。私の父が、母が、祖父が、祖母が、家族が、どんなに賭けがあったとしても、生きることを喜ばれていた存在であったように、この賭け多き自分もまた、神に生きることを喜ばされている存在である、そう信じてよいのです。このような、私たちが生きること、その賭けにもかかわらず、滅ぼされずに我々が生きること、それが主なる神様の喜びであり、神様の当たり前なのである。主イエスキリストは、今は私たちにお語りになります。祈ります。